制裁的美。外に広きもの、これを複雑と言い、内につまびらかなるもの、これを制裁と言う。制裁の妙は、印象を、明瞭ならしむるにあり。芭蕉の叙事、形容に素にして、封印に勝ちたるは、芭蕉の好んで成したるところなりといえども、一は、制裁的美を知らざりしによる。芭蕉集中、制裁なるものを求むるに。ちまき言う、片手に挟む額紙。さみだれや、色紙へぎたる壁の跡。のごとき、比較的、しか思われるあるのみ。武尊集中にその例を求むれば。うぐいすの、泣くや小さき口開けて。あじきなや、椿落ちうずむ庭たずみ。やせずねの、毛に微風あり衣替え。月に対す、君にとわみの水煙。夏川を、こす嬉しさよ、手に草履。鮎くれて、よらで過ぎゆく夜の角。夕風や水、アオサギの萩を打つ。天敵に打たれてこもるカタツムリ。蚊の声す、忍道の花散るたびに。青梅に眉集めたる美人かな。ボタン散って打ち重なりぬ二三遍。唐草にボタンめでたき布団かな。引き凍って耳を哀れむ頭巾かな。緑子の頭巾まぶかき愛おしみ。まぶすびの旅はしたなき給仕かな。葉あらわに筆の氷をかむよかな。茶の花や石をめぐりて道を取る。と糸を借り、庭たずみに椿の落ちたるは誰も考えつくべし、うずむとは言えぬなり。もしうずむに力入れたらんには、俗となり終わらん。落ちうずむと字余りにして、うずむを軽く用いたるは、武尊の力量なり。よき国はあらねど、うずむとまで形容して、俗ならしめざるところ、制裁的美を返したるによる。制裁なる句の俗量しやすきは、武尊のつとに関ぜしところにあらん。後世の配下、いたずらに、制裁ならんとして、ますます俗に落ちるもの。けだし、制裁的美を返せざるがためなり。明人の妙は、その平凡なるところ、拙きところにおいて見るべし。投資線を見て、投資を表し、展覧会を見て、画家を表するは危うし。武尊の書くばかりを見る者は、武尊を見る者にやらざるなり。手に草履ということも、もし、つたなく言い延ばしなば、殺風景となりなん。短くも言えべきよ、うれしさよ、と長く言って、長くも言えべきよ、手に草履、と短く言いしもの、良好苦心のところならんか。鮎くれて、のく。格のごとき衣装は、こらいなきところ、よし、ありたりとも、よらで過ぎゆく、とは言えざりしなり。常人をして言わしめば、鮎くれしを主にして言うべし。そは平凡なり。よらで過ぎゆくところ、景を写し、情を写し、時を写し、多少の画所を備う。 顔をしかめたりとも、額にしわ寄せたりとも、書く印象を明瞭ならしめじ。ことは同じけれど、眉は冷たる、の一語、美人彷彿として前にあり。布団引き折って、よとぎの寒さをしのぎたる句などこそ、個人も言えれ。布団そのものを一句に形容したる、武尊より始まる。頭巾まぶかき、ただ七時、あやせば笑う声聞こゆ。旅の真結び、これをも俳句の材料にせんとは、誰かは思わん。我、この句を見ることを熟せり。しかも、いかにしてこのことを捉え得たるかは、今に怪しまざるを得ず。は、あらわに、歯にしみいる冷たさを思いやるべし。用語。武尊の俳句における意匠の美は、すでにこれを言えり。意匠の美は、文学の根本にして、人を感動せしむるの力、また多くここにあり。しかれども、用語、句法の美、これに伴わざらんには、あたら意匠の美を活動せしめざるのみならず、かえってその意匠に、一種、いとうべき俗気を帯びたるがごとく、感ぜしめることあり。武尊の用語と句法とは、その意匠を表すに、最も適せるものにして、しかも、自己の相対に属するものを多し、その用語の概略を言わんに、括弧1、漢語は、武尊の喜んで用いたるものにして、あるいは、漢語記をもって、武尊の唯一の特色と、誤認せられるに至る。この一字がいかに人の注意を引きしかを知るべし。武尊が漢語を用いたるは、種々の便利ありしによるべけれど、第一に漢語が国語より簡単なりしによらずんばあらず。複雑なる意匠を十七八字の中に含めんには、簡単なる漢語の必要あり。また、簡単なる語を用いれば、徐字、形容、精細になし得べき理あり。指南者を、こちに引き去る霞かな。核に座して、陶器買わずを聞くよかな。ギア、かんや、ひげに落下をひねり蹴り。寿司おけを、これへと直に将棋かな。三井寺や、日は五に迫る若かえで。湯の花や、よき酒ぞうす塀のうち。樹木拝聴、ここにたままく場所を案。祭順を歌う彦根の僧婦かな。鬼面や新種の中の品に処す。月天神貧しき町を通りけり。秋風や種子にし歌う御者勝者。狩り鳴くや、船に魚焼く琵琶湖上。のごときこの例なり。されども、漢語の必要ありとのみにて、乱りに漢語を用い、ために一句の調和を書かば、書くとは言われち。こちの語のごとき、あまり耳遠く、普通に用いるべきにはあらざるを、指南者の語上にあり、引き去るという、漢文直訳風の語下にあるために、一句の調和を得たるなり。落下の語は、ギア・カンヤに対して響きよく、 芭蕉庵という豪な君馬、樹木拝聴とは奥あたわず。祭神は看護にあらざれば言うべからず。さりとてこの号ばかりにては、国語と調和せず、ゆえにことさらに、送付とは受けたり。第2話、国語にて言えざるにはあらねど、漢語を用いる方、よく、その意象を表すべき場合なり。漢語を用いて勢いを強くしたる句。さみだれや、大河を前に家に見。夕立や、筆も乾かず一千言。ホトトギス、平安城を筋飼いに。絶頂の白頼もしき若葉かな。宝百里、雨雲寄せぬボタンかな。大川といえば水性ぬるく、大河といえば水性急に感じられ、頂といえば山険しからず、絶頂といえば山険しく感じらる。漢語を用いていかめしくしたる句。かやりしてマイラス層の座右かな。梅木先生、この下闇の問われ顔。座右の語は層に対する多少の尊敬を表し、梅木先生といえば裏屋さんと医師よりも死活目らしく聞こえ、よく問われ顔に響けり。弱として客の絶え間のボタンかな。症状として石に火のいる枯れのかな。のごときは心として寂しさはなど起きたると大差なけれど、なお看護の方を適切なるべし。第3は、信濃正語を用いるものにして、子は正語を用いたるがために今日あるもの、また正語そのままならでは用いるべからざるものあり、信濃人名、地名を用い、信濃故事、風景等を得ずる場合はもちろん、我が国のことを言う引き合いに出されたるも少なからず。その句、雪ゆきて、ここに雪ゆく夏のかな。朝霧や、食いぜうつおと、蝶々たり。絹を咲く、琵琶の流れや、秋の声。釣り上げし、すすきの虚構、玉や吐く。山系の、十歩につきて、たでの花。冬ごもり、冬夏に処すと書かれたり。わびぜんじ、からざけに白桃の銀を得る。秋風の、ごじんわしらじ、ふぐとじる。右三種類のほかに、春水や、四条五条の橋の下。の句は、春の水ともあるべきを、橋の下と同調になりて耳障りなれば、春水とは起きたるならん。ただし、四条五条のという漢音の語をなくば、春水とは言わざりけん。かやつりて、水尾作らん。家のうち。特に水尾というは、水の字を茅の色にかけたるシャレなり。薫風や、ともし立てかねつ、厳島。風薫るとは、俳句の普通に用いるところなれど、しか言いては、薫るの意、 強くなりて苦をなしがたし、ただ夏の風というくらいの意に用いるものなれば、薫風と続けて一種の風の名となすにしかず。けだし武尊の慶願は早くこれに注意したるものなるべし。括弧に古語もまた武尊の好んで用いたるものなり、漢語は遠方天那の漢企画一派が乱用してついにその調和を得ず、企画すらこれより後また用いざりし者、武尊に至りて初めて成功を得たり、古語は元禄時代にありて芭蕉一派が上語との調和を試み十分に成功したる者、今は武尊によってさらに一歩を進められぬ。泳ぐとき寄るべなき様の川塚かな。妙部よりぼたもちたばす彼岸かな。衣替え母なん藤原宇治なりけり。ましらげの米一升や寿司の飯。おろしよくおいにないふるう夏のかな。夕顔や木に咲いたるもあるべかり。ようさむみこかじゃくしたり北枕。高道路消えなんとするあまた旅。渡り鳥雲の旗手の錦かな。大高に君白示せ今年ごめ。武尊の用いたる古語には藤原時代のもあらん、北条足利時代のもあらん、あるいは官所の役所に用いられたる、すなわち監獄あせられたる古語も多からん。いずれにもせよ、今まで俳句界に入らざるし根を手に従いて捻出したるは武尊の力なり。ただ漢語を用いいたずらに奇屈の句を作り持って武尊の神髄を得たりとなす者、いまだ他の反面を返せざるべし。括弧三俗語の最俗なるものを用い始めたるもまた武尊なり、元禄時代に下語俗語相反せし俳句も、享保以後無学無識の都に頑労せられるに至って下語ようやく消滅し、俗語ますます用いられ、異性の野人を相持ちて純然たる俗俳句となりおわれり。されどその俗語も必ずしも好んで俗語を用いしにあらで、下語を返せざるがため知らず知らず卑近に流れたるもの、ゆえに彼らが用いる俗語は俗語中のなるべく古に近きを選びたりとおぼしく、俗中の俗なる日常の和語に至りてはもとより用いざりしのみならず、彼らなおこれを俗として排斥したり、丹林派の作者といえどもその一生苦法の滑稽徹底なるにかかわらず、またこの俗語中の俗語を用いたるものを見ず、正門も丹林も吉蘭派も芝生派も用いるに加担じたる極端の俗語をとって平気に俳句中に挿入したる武尊の技量は実に計るべからざるものあり、しかもその俗語の俗ならずしてかえって活動する、不相を蛍とかし、おで八相を生ずるの趣あるを見ては誰かその記述に驚かざらん。出る杭を打とうとしたりや柳かな。酒を煮るうちの女房 ちょっと惚れた。えうちわの、それも清十郎におなつかな。かやのうちに、ほたる話して、ああ、楽しいや。かきつばた、べたりと飛びの垂れて蹴る。薬食い、隣の亭主、箸持参。化けそうな、カサカス寺のしぐれかな。後世一茶の俗語を用いたる、あるいはこれらの句より敗退しきたれるにはあらざるか。薬食いの句は、武尊不襲中の最俗なるもの、一読に絶えずといえども、一茶はことにこの件より誤入したるかの感なきにあらず。けだし、一茶の作事に名句なきにはあらざるも、全体を通じていわば、句法において、武尊の鮭を煮る、えうちわのごとき締まりなく、衣装において柿つばたしぐれのごとき趣味を書きたり、武尊は漢語も古語も極端に用いたり、きっくつなりやすき漢語もきっくつならしめざりき、上慢なりやすき古語も上慢ならしめざりき、やひなりやすき俗語もやひならしめざりき。俗語を用いたる一茶のほかは、漢語にも古語にも彼は匹敵者を有せざりき。用語の一点においても、武尊は俳句界独歩の人なり。